マタイによる福音書第20章の11節から16節まで。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは。主人はその人へに答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか。それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。イソップの童話の話ですが、昨日イソップ物語を読んでたんですけども、神様が、いいものをみんなですね、坂上に詰めて蓋をしてですね、ある人にあげましたという、そういう短い物語です。で、開けちゃいけませんよって、大体童話ってそうなんですね。神様からもらったものは開けちゃいけませんよ。必要な時だけ取り出すんですよって渡したのに、その人は欲深くて我慢できずに中に一体何が入ってるかと思って、蓋を開けてこう見ようとしたんですね。で、蓋を開けてみるとですね、中に入っていたものが神様の元にどんどんどんどん返っていく。お金とかなんとかいっぱい返っていく。で、慌ててですね、蓋をパッと閉めたんですね。そうするとですね、一つだけ残ったんですね。それが何だったかっていうと、希望っていうのが残った。で、そこで、希望だけが人間のところにいて、逃げていったものがまた戻ってくる、いつかは戻ってくるよって一生懸命ささやくのだというですね、イソップの物語ですね。なるほどだなって、イソップの物語というのはよくできてるなと思います。なんで人がですね、また帰ってくると思うかって、希望だけが人間の中に残ったからだという、滑稽なようで心に嫉妬するものを感じますですね。で、私たちが見なきゃいけないのは一体何かというですね、希望というのはですね、また戻ってくるっていうことではなくして、それは置いて未来に向けてどう考えていくかという、そういうことじゃないかなとも考えながらその物語を読んでいました。今日は有名なイエス様のブドウ園の労働者の例え話です。これは本当に理解するには本当に難しい話です。朝から雇われた真面目に働いた人と最後の1時間しか働かなかった者が、主人の思いから思い、勝手な思いというか、主人は同じ賃金を払ってやりたい、それで同じ賃金を払ったというのです。しかしこれは天の国の例えですから、ご主人の御心、それ神様のことですけど、それが一体どこにあるかっていうことを考えながら読まないと、いつまでたってもこの物語は分かりません。自分がこれだけ働いたとか、6時間働いたとか、10時間働いたとか、そればっかり見てると実は神様の御心が分からないということです。そういう意味ではイソップが言う希望ばっかり見てたら本当のことが分からないっていう、そのことかもしれません。多分この話というのはですね、神様の御心はずっと待って辛抱してですね、仕事があるかどうかと不安に苛まれていたその人と共にあったという、そういう話なのでしょう。事務局にいた時のことなんですけど、広島と往復してた時がありまして、日曜日の夕方、広島からですね、羽田の行く便はですね、いつも満席。そりゃそうなんですね、月曜日からみんな仕事ですから。で、雰囲気もですね、明日から仕事だっていう雰囲気が漂ってるんですよね。ある人は旅行もこれで終わりだっていう疲れてる感じがありますし、で、そういう時っていうのはですね、普段飛行機に乗る時よりも余計不満っていうのが、乗客の不満が爆発してるんですよね。手すりにですね、横の人が手を置いてどかせないとかって喧嘩してる人がいて、それで1時間ぐらい飛行機遅れましたもんね。両方とも降りるかどうかって、もうスチュワーデスさんがこう席を変えてあげればいいのになと思って待たされたんですね。とにかくみんなイライラしてるんですね。で、ある時ですね、自分勝手なお客さんたちが多いんですけど、一つ席があったんですよ、空いてる席が。そしたら怒り出されましてですね、 なんで満席なのに空席があるんだっつって、それはなんか事情があるんですよね。あって空席は必ず作っとかなきゃいけないという事情があるんだけど、かなり怒っておられたんですよね。どうもキャンセルっていうのを待ちをしててですね、一緒に旅行している人と別々の飛行機になったんでしょうですね。でその席の隣にはですね、大物の政治家さんがおられましてですね、だから優遇してんだろうっつってギャーギャー言ってたんですね。でその座ってる人もその声を聞かれてるはずだからですね、自分のこと言われてるなと思っても静かにしておられましたですね。小沢一郎さんでしたけどほーっと思いながらですね、見ておりましたですね。まあどのような説明をされてそれが収まったのか分かりませんけどですね、でもなんかおかしいなと思いながらそこの飛行機に乗っておりました。まあ、イエス様の例え話の中でですね、笛を言った労働者の意見も分かるんですよね。俺は10時間働いた、12時間働いた、1時間しか働かなかった人と同じ賃金では割が合わない。でも大切なのは何かというと、初めの約束なんですよね。神様とどんな約束をしたか、主人とどんな約束をしたか、それを見失うと多分そういうことになっていくんだろうなと思います。主人の思いは何であるかを考える余裕があれば不平を言わずに済んだかもしれません。まあ、怒鳴っていた乗客の方もきちんと説明されたら納得できる話もですね、でも大切なのは何かっていうのを見失うとやっぱり自分のことしか見えなくてくなっていくんだろうなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは自分のことしか見えなくなった時に不平不満をたくさんあなたの前に述べます。しかし本当に大切なことは何であるかはイエス様のみが知っておられます。どうかその大切なことを見失わずに今日一日も過ごしていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に送信者、求道者、牧師母子の家族と共にいて守り導いてください。どうか病床にある人たち、悩み苦しんでいる人たちにはあなたの豊かな慰めがありますように。また今日も強い雨が降っておりますけれども、広島の災害地の方々、また雨によって二次災害が起こることなく復旧復興ができていくように、どうかそこで働かれている一人一人を今日もお守りください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。